夏目漱石作、心、先生と遺書、47。私はそのまま2、3日過ごしました。その2、3日の間、K に対する絶えざる不安が私の胸を重くしていたのは言うまでもありません。私はただでさえ、何とかしなければ彼に済まないと思ったのです。その上、奥さんの調子やお嬢さんの態度が始終私をつっつくように刺激するのですから、私はなお辛かったのです。どこか男らしい気性を備えた奥さんは、いつ私のことを食卓で軽にすっぱ抜かないとも限りません。それ以来ことに目立つように思えた私に対するお嬢さんの挙手動作も、K の心を曇らす不信の種とならないとは断言できません。私は何とかして、私とこの家族との間に成り立った新しい関係を K に知らせなければならない位置に立ちました。しかし、倫理的に弱点を持っていると自分で自分を認めている私には、それがまた至難のことのように感じられたのです。私は仕方がないから、奥さんに頼んで、K に改めてそう言ってもらおうかと考えました。無論、私のいない時にです。しかし、ありのままを告げられては、直接と間接の区別があるだけで、面目のないのに変わりはありません。と言って、こしらえごとを話してもらおうとすれば、奥さんからその理由を詰問されるに決まっています。もし奥さんにすべての事情を打ち明けて頼むとすれば、私は好んで自分の弱点を自分の愛人とその母親の前にさらけ出さなければなりません。真面目な私には、それが私の未来の信用に関するとしか、思われなかったのです。結婚する前から恋人の信用を失うのは、たとえ一部一輪でも私には耐えきれない不幸のように見えました。要するに、私は正直な道を歩くつもりで、つい足を滑らせた馬鹿者でした。もしくは、狡猾な男でした。そうしてそこに気のついているものは、今のところ、ただ天と私の心だけだったのです。しかし立ち直って、もう一歩前へ踏み出そうとするには、今滑ったことを、ぜひとも周囲の人に知られなければならない窮境に陥ったのです。私は、あくまで滑ったことを隠したがりました。同時に、どうしても前へ出ずにはいられなかったのです。私はこの間に挟まって、また立ちすくみました。五、六日経った後、奥さんが突然私に向かって、K にあのことを話したかと聞くのです。私はまだ話さないと答えました。すると、なぜ話さないのかと、奥さんが私をなじるのです。私はこの問いの前に固くなりました。その時、奥さんが私を驚かした言葉を、私は今でも忘れずに覚えています。道理で私が話したら変な顔をしていましたよ。あなたも良くないじゃありませんか。平然、あんなに親しくしている間柄なのに、黙って知らん顔をしているのは。私は、K がその時何か言いはしなかったかと、奥さんに聞きました。奥さんは、別段何にも言わないと答えました。しかし、私は進んでもっと細かいことを尋ねずにはいられませんでした。奥さんはもとより、何も隠すわけがありません。 大した話もないがと言いながら、いちいち K の様子を語って聞かせてくれました。奥さんの言うところを総合して考えてみると、K はこの最後の打撃を最も落ち着いた驚きを持って迎えたらしいのです。K はお嬢さんと私との間に結ばれた新しい関係について、最初はそうですかとただ一口言っただけだったそうです。しかし奥さんがあなたも喜んでくださいと述べたとき、彼は初めて奥さんの顔を見て微笑を漏らしながら、おめでとうございますと言ったまま席を立ったそうです。そうして茶の間の障子を開ける前にまた奥さんを振り返って、結婚はいつですかと聞いたそうです。それから、何かお祝いをあげたいが、私は金がないからあげることができませんと言ったそうです。奥さんの前に座っていた私は、その話を聞いて、胸が塞がるような苦しさを覚えました。